フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。今日も電話でお話を伺います。読売新聞医療部記者、大沢奈穂さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大沢さんは読みラジ2度目のご登場。改めて大沢さんの記者歴など教えてください。
はい、私は2009年に読売新聞に入社しまして、今年の4月に医療部に移動してきまして、今は不妊治療やコロナなどを中心に取材しています。
そんな大沢さんに伺う今日のテーマはこちらです。不妊治療をめぐる親子認定、新たなルール。不妊治療によって生まれた子の親は誰か、先の国会でこの問題が話し合われたということなんですが、詳しく教えてください。
はい、第三者の精子や卵子を使った不妊治療で生まれた子どもについて親子関係を定める民法特例法が成立しました。この法律は精子提供の場合、治療に同意した夫が父親であることと、卵子提供の場合については出産した女性が母親であることを定めたものです。親子関係をめぐる訴訟の回避が期待できる一方で、生まれた子の出自を知る権利や代理出産などの法制化は先送りされました。
不妊治療をめぐる親子関係、なぜ法律が必要なんですか？
はい、明治時代にできた民法は第三者が関わる不妊治療を想定していません。そのため、これまでは訴訟を起こさないと親子関係が確定できなかったので、それを解決するという意義があります。実際にこれまで精子提供を受けて子供を設けた後で、夫が自分の子供ではないと主張して裁判になるケースもありました。
そうなんですね。そもそも日本における不妊治療の歴史とはいつごろ始まったんでしょうか？
はい、第三者からの精子提供による治療の歴史は古く、国内では戦後間もない1948年に慶応大学病院で始まりました。無精子症の不妊に悩む夫婦などの治療として、これまでに匿名の精子提供で1万人以上が誕生しているとされています。卵子提供の場合は、卵巣機能の病気で妊娠できない女性に行われてきました。スワマタニティクリニックという長野県のクリニックが1998年に公表した出産事例が国内で初めてとされています。これは妹から姉への提供でした。
はい、
近年の晩婚化の影響で加齢による不妊に悩む女性が増えています。海外で卵子提供を受ける人もいますが、実態は不明です。
今状況が変化してきているっていうのはどうしてなんでしょうか？
はい、近年は精子提供者の確保が難しくなってきています。精子提供で国内有数の実績がある慶応大学病院は2018年治療の新規患者の受け入れを停止しました。生まれた子どもが提供者を探す動きが出てきたため、提供する側は将来法的な親子関係を求められることなどへの懸念があると見られています。
はい、
国内の提供者が不足し、医療機関で治療を受けられないと、インターネット上で個人間の精子売買をしたり、海外で治療を受けたりすることを選択することにつながることがあります。今回の法律で親子関係を規定したことで、提供者は法律上の親ではないということが明確になりました。このため、子どもは提供者に認知請求することができなくなります。また提供者側も子どもを認知できなくなります。これにより精子提供者の懸念が軽減され、提供者が増えるとの期待があります。
なるほど。大沢さんは当事者にも取材をされたんですよね？
はい、実際に慶応大学病院で不妊治療を受けて2人の娘さんを出産した東京都の女性に話を聞きました。その女性は提供者と子どもの親子関係がないということがはっきりしたことで、提供者の減少が食い止められるとの期待があると話しています。 また国内のカウンセリング体制が整った施設で治療を受けられる人が増えれば、子どもの健やかな成長にもつながるので、今回の法律は大きなステップだというふうに評価しています。
なぜこれまで法整備なされてこなかったんでしょうか。
はい、日本では20年ほど前に法整備の機運がありました。親子関係の明確化に加えて治療の規制も検討したんですけれども、夫婦以外の第三者が関わるという点について伝統的な家族観を壊しかねないとの反発も根強く、国会での議論は停滞が続いてきました。
そうなんですね。
今回成立した法律は2016年に自民党と公明党が現集約しやすい親子関係の法整備を先行する方針で一致しまとめていたものです。で、今回与野党5会派によって法律が提出されたんですけれども、その背景には不妊治療の保険適用を掲げる菅政権の誕生の影響があると思います。与党関係者の声として、この問題に関心が高まり追い風を得たというふうに受け止めています。で、法律の冒頭には不妊治療の全般の理念が盛り込まれています。立憲民主党などの野党側も不妊治療に反対というふうに見られるのは得策ではないということで共同提出に応じた経緯があります。
なるほど。不妊治療による親子関係ですが、海外ではどうなってますか。
はい、不妊治療に関する法律の整備について日本は諸外国に遅れを取っている状況です。フランスは生命倫理法で精子・卵子の提供を認めていて、親子関係を確立する規定を設けています。イギリスやドイツなどにも不妊治療に関する法律があります。また提供者の情報を記録し、子どもが望めば開示する制度を整えている国もあります。スウェーデンやノルウェー、イギリスなどは子どもが望めば提供者の情報が開示される権利を法律で定めています。
はい、
日本人が卵子提供を求めて渡航することが多いと言われている台湾については、卵子提供の記録を管理しているんですけれども、提供者と依頼者夫婦は互いの詳しい情報は知らされないということになっています。夫婦が知ることができる提供者の情報は人種や肌の色、血液型のみです。出自を知る権利も認めておらず、生まれた子どもが将来提供者を知りたくてもたどれない状況にあります。
そうなんですね。お話にもありました通り、菅内閣は不妊治療の保険適用を明言しています。その意味でも今後こういったケースが増えていくと考えられるだけに注目が集まります。読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞医療部記者大沢奈穂さんです。テーマは不妊治療をめぐる親子認定新たなルール。引き続きお話を伺います。今回特例法として法整備されましたが、課題もあるんですよね。
はい、親子関係を定める法律ができたんですけれども、多くの課題は先送りされました。法律の付則に2年をめどに検討することが明記されています。これから超党派の議員連盟で議論していくことになります。課題の一つとして挙げられるのは出自を知る権利です。出自を知る権利というのは、治療で生まれた子どもが提供者の情報を得る権利のことです。子どもの中には遺伝的に発症しやすい病気がないかや、知らずに血縁者と結婚してしまわないかなどの不安から提供者の情報を求める声があります。
具体的にはどんな声が上がっているんでしょうか。
精子提供で生まれた41歳の東京都の会社員女性の声を紹介します。その女性は、精子というものと母親との間に生まれたような感覚が嫌だ、出自を知ることは人から生まれてきたということを実感することである、提供者を知りたいときに情報を入手できないのならこうした治療は行われるべきではないというふうに訴えています。この女性は2005年に同じく精子提供で生まれ、 親を探している人たちとともにグループを設立しました。親からの告知と子どもの出自を知る権利の保障を訴えています。
はい、
育てている親側からも権利の保障を求める声が上がっています。提供者はどんな人なのかと問われたときに対応できないため、子どもに治療で生まれた事実を告知することをためらう要因にもなります。誰にも相談できずに悩みを深めるケースもあります。
なるほど。先送りされました課題って他にもありますか？
はい、代理出産の問題も先送りされています。代理出産というのは夫婦の受精卵を使って第三者の女性に産んでもらうことを指しています。これ有名な裁判ではタレントの向井亜紀さん夫婦が代理出産で双子を設けて裁判で争った例があります。最高裁は法的な親子関係は出産した女性が母というふうに示しました。血縁があっても戸籍上の母子とは認めないという意味です。出産は死のリスクもあることなので、その危険性を他の人に負わせていいのかなど十分な議論が必要になります。
そうですね、十分に議論を重ねていただきたいと思います。精子卵子の提供や斡旋と、このあたりはきちんとルール決められていますか？
はい、それについても精子や卵子の提供についてはインターネットを通じた個人間の売買や斡旋業者に対する規制というものはありません。こうした取引のルール作りも求められています。
はい、
それとこれまでの治療の対象というのは長年戸籍上の夫婦に限られてきたんですけれども、昨今は子供を望む独身女性や同性カップルもいます。男女が結婚して子供を設けるという固定観念ではなく、家族が多様化していることを踏まえた議論が必要になります。
大沢さんは専門家にもご意見を伺ったそうですね。
はい、卵子提供を仲介している神戸市の NPO 法人の卵子提供登録支援団体の岸本幸子理事長に話を聞きました。岸本理事長は親子関係の法整備を待っていた、提供者や提供を受ける人の中には法律がなかったため後ろめたさを感じていた人もいる、法整備で安心感が増すだろうというふうに受け止めています。
はい、
また家族法が専門の明治大学の石井美智子教授は、親子関係を定める前提として必要な誰を対象にどのような治療を認めるのかという部分が規定されていないのは問題だ、課題の多くは意見集約が難しいが2年で検討し立法する必要があるというふうに指摘しています。
はい、今後の動きとしてはどこに注目していけばいいでしょうか？
はい、今後は誰を対象にどのような治療を認めるのかということや、出自を知る権利や代理出産を認めるのかどうか、また卵子や精子、受精卵の斡旋のあり方などを超党派の議員連盟が2年をめどに議論していくことになります。すでに昨年の12月中旬に議員連盟が設立され議論が始まっています。
取材を通して大沢さんはどんなことを感じましたか？
はい、意見集約が難しそうな課題が2年めどで検討できるのかというふうに疑問を投げかける声もあるんですけれども、第三者が関わる不妊治療により実際に生まれている子どもが今もいるので、これ以上議論を先送りしてはいけないと思います。
はい、
またここで多くの課題を先送りにし親子関係だけの法整備を先行させた意味はあるのかというふうに批判的な意見を言う人もいるんですけれども、ただ長年法整備の必要性を訴えてきた識者の声として、まずは第一歩を踏み出すことが大事だ、一歩目がないと二歩目もないというふうに話している方もいました。なので次の二歩目に向けて議論を注意深く見ていきたいと思います。
家族のあり方、家族の形が変化していく中で法律が現実を追いかけていると、そんな感じもします。 今日のトークゲストは読売新聞医療部記者大沢奈穂さん。テーマは不妊治療をめぐる親子認定新たなルールでした。大沢さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ふれあいの歌、今日はラジオ YT に代わり、日本新聞協会が開催する新聞配達に関するエッセイコンテストの入賞作品をご紹介します。コンテストでは毎年、新聞配達や新聞販売所に関する心温まるエピソードを募集。27回目の今年は、3つの部門に合わせて6065編のエッセイが寄せられました。東京大手町の読売新聞東京本社3階ギャラリーでは、今月26日まで30点の入賞作品が展示されています。この展示に合わせて2週にわたり入賞作品を紹介します。今日はまず大学生社会人部門の最優秀賞作品をご紹介しましょう。静岡市31歳大塚遥さんのエッセイ、祖父の手帳。新聞配達員の祖父を孫の視点で描いています。
祖父の手帳。祖父は配達屋さんだった。山の中の集落では毎日険しい坂を上り下りするのは大変だったろう。遊びに行くとよく私に肩叩きをせがんできたものだ。そんな祖父からはしわくちゃの千円札が入ったお年玉袋をもらった。いつも少なくてすまんと言われながら、ありがとうと返しながらも、私は子供心に少ないなぁなんて思っていた。大学生の時、祖父は亡くなった。駆けつけると冷たくなった祖父の枕元には一冊の手帳があった。手帳には配達先のお客さんのことがたくさん書いてあった。通院予定や畑の農作物の種類まで鉛筆で殴り書きされていた。私はこの瞬間、祖父が地域の人たちをどれだけ愛していたのか初めて知ったのだった。そして毎年くれたしわくちゃの千円札は祖父が必死に働いた証だった。そう気づいた時にはもう祖父はこの世にはいなかった。私は大声で何時間も泣き続けた。祖父の手帳は私の宝物だ。毎朝新聞を読むとき、祖父の優しい笑顔をふと思い出す。
祖父の手帳、静岡市の大塚遥さんのエッセイでした。続いては中学生高校生部門の最優秀賞作品です。愛知県刈谷市の17歳塚本亮太さんのエッセイ、新聞と一緒に届いた心遣い。新聞配達員の方の心配りにほっこりするエピソードです。
新聞と一緒に届いた心遣い。今年も我が家の玄関にツバメがやってきた。キーカタン。毎朝自転車に乗ったおばさんが我が家に新聞を届けてくれる。雨の日には濡れないようにビニールでパックされた新聞が届く。だが田植えの季節になると雨も降っていないのにビニールでパックされた新聞が毎日届くようになった。最初は配達の人が変わったと思っていたが、理由は違っていた。ある日、新聞の入ったビニールにツバメの糞が少しついていた。新聞が汚れないようにビニールでパックしてくれていたのだ。新聞を大切に届けてくれるおばさんの心遣いがとても嬉しく、心が温まったことを今でも忘れない。ブルルルーガタン。今日はビニールに入った新聞をバイクに乗ったおじさんが届けてくれた。配達の人が変わっても心遣いは受け継がれている。 間もなく成長したヒナが巣立っていく。僕も来年の春には高校を卒業して新たな世界へ旅立つが、新聞配達のおばさんのような心遣いができる大人になりたいと思う。
新聞と一緒に届いた心遣い、愛知県刈谷市の塚本亮太さんのエッセイでした。新聞配達に関するエッセイコンテストの入賞作品2点をご紹介しました。現在東京大手町の読売新聞東京本社3階ギャラリーでは、このコンテストの入賞作品30点を展示しています。今回読売新聞の新聞小学生、これは読売新聞で配達などの仕事をしながら奨学金をもらい学業に励む学生さんのことなんですが、この新聞小学生が最優秀賞作品をドラマ仕立てにした動画を作成、さらに入賞作品をイラストや写真で表現しました。動画とイラスト、写真も無料で見ることができます。また会場内ではエッセイ入選作品集も無料で差し上げています。ぜひお立ち寄りください。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は不妊治療をめぐる親子認定の民法特例法についてお話を伺いました。読みラジ、来週のトークゲストは読売新聞科学部記者中井博樹さん、はやぶさ2について伺います。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。